どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めました。始めていきたいと思います。前回ね、前回の配信でこういろいろ忘れてたことが、言おうと思っていたこと全然言えてなかったなっていうものはたくさんあって、収録後にこう配信後にいろいろ考えて、もう一回こう補足的に配信しようかどうかみたいなのをちょっと悩んでたことがありました。実を言うとですね、前回の収録はね、非常にこう収録が突発的に今行ったんですけど、まあね、番組の中で話してたけど、早朝起きてすぐに収録したんですよ。なのでものすごくこう なんていうかな、物を考えてる余裕がなくて、実は収録、まあ配信が30分なんですけど、収録がね大体1時間半とかかかってて、その間ずっと NG というか、まあ撮り直しっていうのを何回かやったんですね。だから自分で何を話してるかっていうのはもうほとんどこう途中途中で切れてて、もう全然把握できてなかったっていうのがあったんですよ。いやもう本当に大変でした。今収録してるのはね、配信日の15日の、これまた早朝なんですけど、今4時、まあ、5時前に、収録してます。だからまあ今回も眠いんですけど、ちょっと前回よりはね、まだ少しはちょっと起きているというか目が冴えているので、話せるかなと思いますよ。今年やりたいこと、その前回言い忘れてたことなんだけど、実は今ちょっと とある方とね話をしてて、ストックサービスっていうのをちょっと始めたいなと思ってますね。これまだ別にこれが全部じゃないんだけど、ストックサービスっていうのは多分あれですよ、ご存知ない方すごく多いと思う。制作業をやってる方は、ね、割と利用してるサービスなんだけど、まあ、例えばチラシを作りたいんだけど、チラシで使う写真が欲しいとか、まあそういった時にその素材集っていうのがあって、それをこう無償のものもあれば有償のものの中からこう探していって、それを利用していくみたいなのがあるんです。それをね、なんか映像版みたいなものを作りたいなと思ってて、今ちょっと自分の中でね、いろいろ旅行行ってこう各地を回っていく中で撮影していく、まあ、景色だったりね、まあ、そういった、まあ、あとまあ植物とか動物とかそういったものを取り食べていったものをどんどんこう即サービスとして出せればいいかなって思ってますよ。あ、そうだ、今回のお題は、節数2019を振り返るです。節っていうのはエレクトリック、じゃあ今週はエレクトリック、ショーだな、今週はエレクトリックショーっていうね、ラスベガスの方で行われてるすごいこう電子機器関連の大きな見本市っていうことなんだけど、こちらの方をちょっとだけ振り返ってみたいなと思います。はい、で今流れているのがいつもお世話になっているサンドストライプさんから、フォレストファイヤー、っていう曲を流しております。はい、節2019、まあ節っていうのはまあ毎年やってるんでね、気になってる方少しぐらいいるかもしれないけど、僕の方も毎年ほんの少しぐらいウォッチしてるんでね、今回そこら辺で、ね、自分の興味のあったような内容だけに限りますけど、ちょっと話していきたいなと思うんで、今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。それでは本編の方に入っていきます。セスコンシューマーエレクトリックショーね、まあこれは電子機器関連の大きな見本市だって話をしましたが、もう今もう終わったばっかりかな。毎年1月の中旬、まあ、上旬から中旬あたりにかけて行われている、まあ、業界向けのイベントなんで、あんま一般的には開放されてないようなイベントなんですけど、そこでこう、毎年毎年、 各メーカーからね、世界から集まった各メーカーが自分たちの新コンセプトの製品だったりとか、もしくはコンセプト、コンセプトカーだったらコンセプトカーみたいな、要はプロトタイプをこう出していくっていうもので、割とこうインプレスさんとか、そういった日本でもね、そういった方に向けて情報を発信している、サイトとか情報サイトとかで、そこら辺のライターさんとか、ライターさんの記者がね飛んで特集を組んでいるっていうね、知る人はよく知っているイベントみたいな感じになってます。はい。ウィキペディアによるとですね、過去を遡るとね、別にその映像系の何ていうかな、革新的な製品がどうこうっていうのは過去にあんまりないみたいなんだけど、例えばハードディスクレコーダーだったり、DVD とかは、ゲームで言うと、バーチャルボーイなんていうものもね、発表されているそうで、なんていうかな、バーチャルボーイ知ってる方もあんまりないかもしれないけど、年齢的にね、これ知ってたら確実に30代ぐらいかなって感じの製品なんでね、もうあれなんだけど、でもとりあえず今でも通じるというか、今でも、販売されたりするって製品、メインストリームで販売されてる製品っていうのも、もう割とここら辺でポツポツと出始めてきているようなイベントらしいということでね。業界と、業界？そこら辺でね、毎年ね、何かしら話題になるんで、面白そうだなって思って、こう軽く横目でウォッチングはする程度だったんですよ。せっかくなんで今回はね、映像制作関連とか、もしくはそれにまつわるような機器で面白いことはないかなって思って、ちょっとチラチラ見たんだけど、今回はどうやらね、業界関係者目線で見ると、総括して言えば 5G にすごいこう、フォーカスの当てられた企画、いや、イベントあったらしいですね。5G っていうのは、携帯電話の通信規格の、第5世代目っていう言われてる、今は 4G、ね、4G LTE って言われてるやつが主流なんですけど、それがもういよいよ、多分、確かに日本で今年の中旬から後半ぐらいでしたっけ？ 5G が開始されるということでね、いろいろ各社がね、それにまつわる製品みたいなものを発表していたようです。はい。4G LTE、4G から 5G になったら何がいいんだっていうと、基本的にはね、例えば電波の使用効率が良くなるから、例えば、電波というかデータの転送速度が上がったりだとか、またはあの、低遅延。ね、遅延が、すごい減るっていう、そういうふうに言われています。あとは、今、映像制作者目線で言うとね、その 5G が来ると、何や、劇的に映像制作というか、広告の方が、広告業界が結構変わるっていうふうに僕は聞いてます。例えば今、Yahoo さんとか、そういった楽天は違うか。とりあえずポータルサイトとか行くとね、よく画面の端っこあたりにバナー広告っていうのが表示されているのをご覧になるかと思うんですよ。それをクリックすると、例えば車の絵が載っているバナー広告をクリックすると、その写真、画像にあった車の販売ページ、ランディングページだとか、そういったところに飛んでいって、そこに興味を持っている人たちを集めて、購入につなげるみたいな、そういう役割を持った、バナー広告とかっていうのがあるんですけど、それが、これまでの、メインどころが静止画なんだけど、一枚絵ね。動画に切り替わるだろうって言われているようです。だから今まではバナー広告が例えば1ページにつき4枚表示されているとしたら、それが常に動き、常にか分かんないけど、動画に変わると。人ってね、画面のこう隅のちょっと動画、テレビとかでもね、映っていると、それをついつい目で追っちゃう習性があるみたいなんで、それよく示しているのが、電車内広告ですよね。電車内広告で最近動画のデジタルサイネージとか増えてるけど、ああいった ものも実感でやってるかっていうと、やっぱり人間ってその目の隅、まあ、今言った話で動くものにこう視線がいっちゃうっていう、そこをうまくついてるなという感じでね、もう今ね、その紙の広告っていうのは電車内でも車内でもねすごい減ってて、メインどころのまあ京浜東北線とか埼京線とか山手線とかね乗ってても結構そのスカスカ広告が全然まあ入ってないとは言わないけど、昔に比べてもものすごく減っているんですよ。でそれがねそのサイネージ広告、まあ、デジタルになって動くってことによってね、よりよりまあそこに要は切り替えが進んでるってことですね。もう今人ってね携帯電話ってもう、まあ、携帯電話があるからそこにもう目がみんないっちゃって下ばっかり見てると、いうところでね、よりこうその動画による広告っていうのがね、社内広告っていうのもすごくニーズが高まっているっていう、それをさらにモバイルの方、まあ、PC のサイトのへのバナー広告とかそういったものにねどんどんどんどんこう、やってくるようですよ。まあ全部動画だったらそれはそれでうざいと思うんですけど、そういうのがあるんで非常にこう、まあ、アベマ TV さんとかもそこら辺をすごいこう狙ってかなり早い段階からそのアベマ TV っていうねプラットフォームっていうのかな、それをまあ運営してるわけじゃないですか。だからかなり大きな、分岐点に転換点になるらしいというのが 5G です。はい、ちょっと長くなっちゃいましたが、とりあえずあまりまあ僕自身はそんな 5G 型が 4G 型とかそんな興味はないんでね、ここは今回置いといて、今回はねそのまあ時間の関係があるからまあ先に一番自分が気になってるです、気になったっていうか、そうね、ちょっとこうざわついた製品からいくと、シャープさんの方がね参考出品していた 8K カメラがあるんですよね。まあ商品名まだ決まってないみたいなんですけど、コンシューマー向けに出す予定の 8K カメラっていうコンパクトのカメラがあってね、そのサイズ寸法は見たかな、なかったような気がするけど、多分見た感じ、一般的なデジタル一眼レフとほぼほぼ一緒か、もう少し小さいかって感じ。で形結構ねミニマルな感じで僕は好きなんだけど、そのデザインからいくと、まずロゴがちょっと僕シャープのロゴはねもっとちっちゃくすべきだと思うんだよね、デザイン的に、ちょっとやぼったいなっていうのと、あとは 8K っていう相変わらず日本のメーカーが好きなそのカメラのね解像度を示すまあ、4K だったら 4K がとかっていう風にデカデカとこう金文字みたいなやつでねこう処理しちゃうんだけど、あれもねダサいと思うんだけど、まあボディの形状自体は好きでねいいなって思ったやつがあったんです。でそれのスペックはね、まあ、8K だから、7900なんちゃらピクセルぐらいだったかな、7000後半ピクセルかける4000なんちゃらピクセルみたいな、そういうめちゃめちゃ、まあ、画素数にすると3200万画素ぐらい、3300万とかぐらいの画素で、常に記録し続けられる 30fps での撮影可能だと。で物自体はすごい良さそうで、あのマウントはね、フォーサーズなんですよ。だからフォーサーズマウントなんで割とこのレンズの資産 も持ってる方もたくさんいらっしゃるだろうし、なおかつレンズが意外に安く揃えることもできるので、いきなりこう映像制作がしたいって思った時でもレンズは割と揃えやすいっていう利点があるし、軽量化できるっていうかいろいろそういったメリットがあっていいねって思ったんですよ。だけどそのマイクロフォーサーズってのは全然 OK だと思う。それでまあ3200万画素っていうのがものすごい高い壁って言われたらしくて、まあねえそんな、フォーサーズマウント、まあ、その、CMOS っていう撮像素子が結構ちっちゃいやつになっちゃうんだけど、それで3200万画素になると、その、なんていうかな、その、ピッチ、画素ピッチっていう画素とかな、まあ、ピッチがあるんですよ。受光面積っていうのが決まってるけど、その中に、受光する、こう、 ものがね、要は3200万ここをずらーっと並んでるんだけど、その間隔が狭まっちゃうと、ですね、光を受けた時に余裕がないというか、まあ、簡単に言えば同じ目の面積なのに、一つは解像度が1としたら、もう片方は解像度が4あるとしたら、1の方が、一つ一つで受け取るデータ量はいいものになるってみたいな。だから4は、4受け取るやつは頑張ってるわけですよ。同じ面積だけど 4倍もあるから、みたいな。だからそういったところでいろいろ破綻が出やすくならないのかなっていう不安があって、スペック云々もそうなんだけど、その、ダイナミックレンジっていうね、輝度、映像でいうところの、まあ、輝度ね。輝度の、その、ピークと一番低いところで、その差。その幅をいかに広げられるかみたいなのがすごく重要なんですよ。幅が広ければ広いほど、ダイナミックレンジが広いっていうね、そういう言い方をしたりするんだけど、それがすごく狭まっちゃうわけですよ。まあ、その、頑張りすぎちゃうと、解像度を上げすぎちゃって、目がちっちゃいのに解像度上げすぎちゃってとかってなっちゃうと、そのダイナミックレンジが広く撮れなかったりするので、せっかくその高性能なカメラで解像度もすごく高くてフォーサーズマウントもつけられて、で、まあデザインもそこそこいい、使い勝手も良さそうだというのに、そのダイナミックレンジが狭いってなると、まあ単純に言えば使わないカメラになっちゃう。やっぱ業務で映像制作する上では、撮ったまま、それを納品するってことはまずないんです。人によってまあ違うと思うんだけど、僕は基本的には色は全部いじるものだと思ってるんで、編集の段階で必ずダヴィンチリゾルブを使って、後加工するっていうのをポリシーではないけど日常的にやってるんですよね。なのでダイナミックレンジが狭いと、例えば、まあ、色をいじるときに、分かりやすく言えば色をいじりづらいという、そのちょっとこう明るい、まあ、空の部分をね、ちょっと色が少しなんかイメージと違う青になってる、ちょっと紫っぽい色になってるから、もっと抜け感のいい青にしようというので、例えばね、そのクイッと明るい部分をこうもっと自然な青に持っていくと、そこで階調はちょっと崩れちゃう、階調って崩れちゃって、まあちょっとこれ誰でも分かるように話そうとするとちょっと大変なんで、僕が極力それもちょっと省いていくと、まあ要はマッハバンドっていうのが発生しちゃったり、階調が飛んだりするんですよね。これは難しいな。なので、そういうのも、まあ、階調が飛ぶっていうのはまたちょっとね、いろんな要因があるんで、今のは別にダイナミックレンジだけの問題じゃないんですよ。はい。例えば、まあ、ビット振動、ビット数とかね、あるんで、まあ、いろいろあるんだけど、まあ、とりあえず、そこら辺で心配だな、で、そのスペックの中で一つ気になる部分があってね、H265 での圧縮形式での収録になるらしいんですよ。で、SD メモリカードの方に収録するっていう、これを見たときに、この2点を見たときにね、もうこう、ああ、これやっぱダメだなってちょっと思ったんです。その圧縮形式、まず圧縮形式の方だけど、H265 になっちゃうと、結局その、圧縮素材を扱うことになっちゃう。その編集するときにその圧縮素材をいじることになるんだけど、圧縮素材はね、非常に扱いづらいんですね。編集アプリにもよるんだけど、すごくこう重いんです。動作がすごい、例えば再生ボタンをポチッと押しても、ちょっと、まあ、1秒ぐらいかな。1秒ぐらい動かない。間があって、それから動き始めたりとか、まあもしくは色を変えたりすると、もっともっとその重くなったりとかするんで、まあ正直ね、僕は嫌いなんです。 要は編集する際の負荷が高いっていうことですよね。データは確かにちっちゃくなったりしてありがたいんだけど、まあ、編集する制作者側からしたら、データはちっちゃくて済むけど、すごくこう、扱いづらいデータに なりがち。今、メジャーな H264。H264 が出たのは、まあ、多分 10年ちょいぐらい前かな。十何年ぐらい前か。なんだけど、あれが出始めの頃なんてね、当時、まあ、当時の PC のスペックなんて今のね数分の1ぐらいですから、まあかなりひどかったと覚えてますよ。確かシャープじゃない、ソニーどうだったかな、どこはね、民生用のやつを先に出したあたりで話題になってましたけど、まあ編集が全然追いつかないっていうね。今ではその PC のスペックも上がったし、そのハードウェアでアクセラレーションできたりもするんで、負荷がまあほとんど、特に再生側なんて全然かんなくなってますけど、とりあえず出始めの頃はまだそのアクセラレーションとかも含めて対応してる機器がそんななかった。どうしてもそれは最初はゼロだからスタートしなきゃいけないから多いはずはないんだけど、まあそれで非常にこう編集側も大変だったっていうのはよく聞きます。まあそこら辺でね、嫌がる、まあ僕は嫌がってるわけですよ、その圧縮素材を。で、二つ目のその SD カード、SD カード自体には全然僕問題ないと思ってるんだけど、まあさっきの話と繋がってて、ってことは、まあどんなに頑張っても本体でだけでは、例えば、そのプロレスで撮影するとか、ローで撮影することはできなそうだなって思ったんですよ。その SD、メモリカードの規格が何なのかも書いてなかった気がするけど、一番早い規格だとしても、まあ、今現状市販されている製品考えると、まあ、転送速度とかだとちょっと厳しそうだなっていうのがあって、これはいかんと。はい。まあ、まあ、別に 8K に今のところそこまで強い執着もないし、これは完全にステイだなってなった次第です。なんかすごいこう話が長くてもう終わりそうなんだけど、やばいな。まあでも、シャープから出るなんてなかなかね、面白いというか結構話題になったのもあったし、僕自身もね、意外なところからね、意外な伏兵が出てきてちょっとびっくりしました。最初に 8K 関連のそのコンシューマー用のというか、まあプロシューマーでもいいんだけど、あんなコンパクトな機種で 8K のカメラ出すのはまさかね、誰もシャープだなんて思ってなかったんじゃないですか。まあ別に今まああれは実機というか、まあモックアップに近い形らしいから、別にその製品完成版じゃないんだけど、もう実際今はもう一応プロトタイプはできててデバッグしてる段階らしいんで、まあ少なくとも世に出たのはそのシャープのカメラなのかな。パナソニックが僕最初だと思ったんでね、パナソニックのそのまあ例えば GH6、 今 GH5 って 4K カメラでね、すごい有名な映像制作ですごいメジャーところのカメラがあったりするんだけど、あれの次世代機でようやく 8K 行くかみたいな言われてたのに、まさかシャープから出てきて先越されるなんてなっていうのは、まあちょっと面白いかな。よくね、なんかこうツイッターとかでもね、そういったインプレッサーみたいな、そういったところのメディアのサイトでもね、たまにこう今回シャープから発売されたカメラっていうのは、ダヴィンチリ、いやブラックマジックのポケットシネマカメラ 4K の要はライバル、対抗製品的なね、的な言い方をされたりするんですよ。いいライバルになりそうみたいな、されてるんだけど、僕からしたら全然その眼中、今話したみたいにほぼほぼ眼中ないんですよ、業務利用としてはね。その理由は本当話した通りで、業務で使うための機能というかスペックは足りないと思ってるからなんだけど、まあ例えばポケットシネマカメラはダイナミックレンジ広いし、あとは収録形式 SD カードも収録できるけど、あとは CFast っていうね、かなり高速なメディアに収録できるし、一番違うのはその圧縮形式では収録できないんですよ、そのポケットシネマカメラ 4K は。これは逆にね、珍しいところなんだけど、普通のカメラっていうのは、まあ、一眼レフでも、ハンディカメラでもね、普通のカメラは、まあ、100% かな ?100% に近い、ほぼほぼは 99.9% としましょう。99.9% が 圧縮形式で収録し、まあ、圧縮形式でしか収録できないんですよ。内部、その本体のみでの撮影するときはね。うん。だけど、ポケットシネマカメラ 4K は逆に圧縮形式では収録できなくて、プロレスだとか、あとはまあ DNG ロー。この二つでしか、まあ、プロレス、そうね、まあ、まあ、ポケットシネマカメラはそうか。うん。この二つでしか収録できない。そう、逆転しちゃってるんですよ。だからそれが逆に業務で使うためにはすごく必要な機能なんだけど、それのないシャープの、その今回の 8K カメラと、まあ、対抗する形になるね、みたいな話を聞くと、いや、それは違うでしょ、と。と思っちゃったりもするんですよね。それはむしろ GH6 に向けての製品、向けてというか、まあ、対抗製品じゃねえなんて思っちゃいまして、はい。まあ、エンディングに入っていくんですけど、まあ、話ちょっとあ進めていくか。じゃあ、超手短にいきましょう。今回また別にね、AMD の新型 GPU、まあ、CPU もそうなんだけど、発表されましたが、確か、Radeon 7っていうね、新世代の GPU が発売されることになって2月7日から発売されるらしいんですが、ん ?2 月7日あったかな、すいません。ちょっとそれは、ま、間違いかもしれないけど。まあ、いや、それがね、出た、7ナノメートルっていうすっごいちっちゃいプロセスルールで発表さ、作られるやつなんですよ。で、これが何がね、僕が取り上げられたかっていうとね、なんで、それは Mac Pro とすごい関連してると思ってるからなんですね。もう6年ぐらい経ってまだ更新されない Mac Pro が、そのなんでこんなに長い期間発売されないか、発表されないかって僕ずっとね考えてるんだけど、常に GPU とかそういったのリリース時期に合わせて、なんていうか、それをもちろん左右されながら決められてると思ってるんで、今回の7ナノメートルっていう超ちっちゃいプロセスルールで出てくるこの新型 GPU Radeon 7っていうのがいよいよ発表されたことによって Mac Pro が発売される、下地がもう出来上がったなと。はい。まあ、あとはインテルさんがね、CPU どうするのかなっていう問題はあるんだけど、まあ、ほぼほぼ一番大事なところがクリアされたかなっていう感じです。はい。これ本当すごい、楽しみ。ね。Mac Pro ですよ。はい。あとは先日は、僕が公開したばっかりの、YouTube 動画で Goodbye Adobe ってやつね、 Adobe のクリエイティブクラウドを解約した理由っていうコンテンツをね配信したんだけど、あれちょっとね、なんかこう途中バグのせいなのかな、画像が、静止画がスライドショー、スライドするところの箇所がね、3箇所ぐらいあるんだけど、それが全部ね、表示が狂っちゃってて、ちっちゃくなっちゃってるんですよね。これ僕、確認すればよかったんだけど、もう確認せずに、書き出しして YouTube にアップして、もうすぐ寝ましたっていうぐらいヘトヘトあったんで、動画編集でね、それを作るために10時間ぐらいずっとへばりついて作ったんで、もうとても確認する気にもなれずに、終わって出来上がったのに翌日見てみたら、ね、大変なことになってたみたいな、お見苦しいところを見せちゃいましたが、まあ、とりあえずそのダヴィンチレゾルブとか、アフィニティデザイナー、アフィニティフォトっていうのはね、ものすごくいいアプリだっていうのはね、伝わったかなと思いますんで、あ、そうだ。もう一つ、今月のアンケートは、一通もなかったので、今回は取り上げずにおきました。はい。なんかね、もう四季さんかレイさんあたり何かをねこうプレゼントしようかなって思ってます今。はい。何かこう いくつかあるんで、なんかこう送れるようなものが、そんな感じです。まあ、いろいろ端折って申し訳ないですけど、こんな感じでまた次回もよろしくお願いします。さようなら。